ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
柚木ひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターの柚木ひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに、気になるニュースや話題をつまみにお届けする番組です。
はい、ちょっと久々ですね、これね。
ねえ、なんかポッドキャスト久々な感じが
ね。それね、ポッドキャスト多分1週間以上空いちゃったと思うんだけど。
まあもうね、そのライブ配信がこうえらく忙しくなってしまいまして、
我々なぜかライブ配信が急に忙しくなる、
急に忙しくなるっていうね
事件が、事件ですよ、もうなんか
事件ですよ。
週に3回ぐらいやってたりしますからね、トータルで。
なんだろうな、自粛始まってからすごい朝から晩までずっと働いてるね、本当に
そうね、なんか急に働くようになったよね。
働くようになったね。ホットカーペットでゴロゴロしてる時間なくなったんでね本当に。
まあ、あとね、あったかくなってきたんだよ多分。ホットカーペットにね行かなくなったんだと思う。
そうか、魔王の力が、
魔王の力弱まってきた冬だから
冬から、
ね、魔王なんだね。
魔王なんですよ、魔王と呼んでいなさい。
で、まあちょっとライブ配信の話はですね、ちょっと後半にちょっとしようと思うんですよ。
はい、まあ、なんといっても今日はね。
そうなんですよ、今日この収録をしている日が、はい、iPhone SE 第2世代が発売された日なんですよね。
ねえ、
ねえ、
ね、iPhone SE 2というのかな。
だからね、もう収録してる日がバレるというねこれ、ね、それで俺が
編集までどれだけ時間がかかったかが分かるっていう。
そう、俺これ急がないとなんかちょっと、あ、サボってんだなあいつって思われちゃうというわけで、まあ、
はい、発売ですけど、でもまあ、今回やっぱりキーノートというかね、アップルの本家の方の配信とかがなかったので、もしかしたら新しい iPhone 出たっていうことを知らない人がいるんじゃないかなって、まあこの番組聞いてる人にはいないかもしれないけど、
そう、でも例えばね、9月に、毎年9月に iPhone のスペシャル、ね、イベントがやって大々的にドーンって発表されるけど、はいはい、そうなるともう朝からその日 の、うん、イベントがあってすぐ直後の日本でいうと早朝のニュース番組から、もう iPhone の話題が出るんだよね。
そうなん
だね、恒例になってる。
まあ、これが発表されました、こんな感じで話題になりました、それに対して街の人はどう思ったかっていうところがね、
そう、それが一日中、朝のニュースでまず取り上げられて、で、まあ、お昼のニュースも、で夕方で夜まで、でそれやるとやっぱり露出度がものすごいから、本当に一般の人、要は全然興味のない人まで、あ、 iPhone 発表されたんだね、
出たんだってねっていう風にね、言われるんだよね。
全然僕の興味、僕の友達で全くガジェットに興味のない人からも連絡が来る、来たりする、
そうそうそう、どうなのとか、買った方がいいのとかって LINE が来るんだね。
そう、買った方がいいのと、お前興味ないだろみたいなぐらいで言うんだけどでもそんな人まで、でもそうやると届くんだよね、テレビとかに出るっていう、
わ、
ね、
かるわかる、
ね、そう、ただまあ今回はね、 iPhone SE2 は、まあ、なんかね、一説によると3月にね、本当はスペシャルイベントがあったんじゃないかみたいな、予定をされてたんじゃないかという話もあったりして、でまあ結局今ね、この状況だから、人を集められないんでね、記者さんとかを世界的に集められないんで、多分中止にしたんだろうなとは想像では思うんだけど、それがあるのと今回なくて、普通にそのプレスリリースで発表されて、で、まあ、メディアの方からいろんな人に知れ渡るっていう、多分あれ経路だったんだと思うんだけど、
まあ、でも
これだと ね、
今年はメディアもすごくバタバタしてる感が非常にあったので、なんだろう、そのレビューをね、まあ、レビューがちょっと出揃って見るっていう状況があっても、やっぱりその後テレビでの後押しっていうのが今まではあって、まあ、翌日見るっていうのがあったけど、まあね、情報をこういかに届けるかっていう意味では、やっぱり自粛中は難しいなっていうのは、
難しかったよね。まあだから、その、まあ一応ね、まあ我々この番組を聞いてるリスナーの方も多分そうだと思うんですけど、そういう人たちはね、全然普通に知ってる、もちろん知ってるよっていうことなんですけど、本当に一般の人まで多分届いてなくて、さらに今回キャリアの発売日が
延期になってしま
って、だから、これ一応 SIM フリーの発売日みたいになっちゃった。 だよね、今回の。
確かに確かに。
今日の日は。で、キャリア版は5月11日にならないと発売されないので、
うんうん、
だからね、そうなると、まあ、ほとんどの人が基本的にはキャリア版を買ってるんだと思うんですよ。
ね、私もね、ついさっき姉に、うん、姉はね、iPhone SE 初代を使っているんですよ。でも結構ボロボロで、うん、新しい SE 買ったらっていう話をした時に、うん、何出たのっていう話になって、
うん、
でもなんかその、いやでもほら、外に出れないじゃんって言われて、いや、外に出れなくても買えるよっていう話をしたけど、
うん、
そもそも、え、なんで？なんで？っていう、ことになるわけですよ。
それはでも本当に普通の人の感想かもしれないね、
う
ん
う
ん、
で、SIM フリーって何っていう話が、まあ、そこからスタートだから、ま
あ、そうだよね、そうだよね、普通に考えても、
結構そこをねクリアしてまでオンラインで買うっていう人は本当に一部なのかなっていう気はするよね。
まあオンラインだとやっぱり、まあ、キャリアショップで、キャリアショップのオンラインでもハードルが多分高いと思うのに、うん、そういうことシムフリーのってなると、もう何を言ってるんだか普通の人はよくわからないかもしれない。
な、私姉に説明するのに総務省の話までしたからね。
ちゃんとしっかりしたのに。
ちゃんとしっかりしないと気が済まないっていうの
は。気が済まない。逆に情報過多じゃない？
いやでもほら、一応ほら医療従事者だから頭から追って説明すれば分かってくれるだろうと思ったわけです
よ。論理的に全部。
論理的にいこうと。
立てたよね、
はい、うん。はい。それでございました。
総務省の話はね。俺絶対出さないけどな、説明するときも
電波帯がねみたいな話になって
、はい、まあ、だからね、まあ、ちょっとね盛り上がりに欠けるといえばいつものね、うん、iPhone の発売に比べればなんですが、実際今日僕の手元にはですね、今ね届いてるんですよ。
いいな、
iPhone SE が。いいな。買ってないんですか？買ってないんですか？
買ってないです。
なんで買ってないんですか？
買ってないです。
これね、今回、そうだ、言い忘れてましたけど、YouTube でも、音声で、これ配信してる状態なんですけども、
うん、はい、
ちょっと、写真だけ、多分これ、お見せできると思うので、
スライドショー的にね。
スライドショー的になんか、チラチラ、僕が、撮った写真なので、あんまり綺麗じゃないかもしれないですけど、とりあえず、まあ、iPhone SE の、画像が出てるとは思うんですけど、はい、久々に持ちましたね、iPhone、そのタッチ ID があるやつ。
どう
最初違和感あった、タッチ ID を。もうね、操作方法が iPhone X 以降ずっと使ってるから、
うん、
ホームボタンがない操作法を体が覚えてる。
下からフリックというか、こうピッて上げるっていうね、フェイス ID 式はそうなってるけど、基本的に、
ね、それやるとね、今ね、コントロールセンター出てくる。iPhone SE で。
まあ、しばらくはコントロールセンター出し続ける生活になるよね。
スッて出るとなると、コントロールセンター出てきちゃうから、なんかちょっとね、違和感はある。
うん、がちなみに、なんで買ったんですか？
それを聞く？
なんで買ったんですか？
それを聞く？俺に。
いや、まあ、ほら、新しいからとかいうことじゃなくて、
うん、
まあ、どういう用途で使おうというね。
どういう用途で使おうっていうのは正直な話していい、うん、考えてないんだよ。
もう出たから買うってやつだね。
そう、出たから買う。赤が欲しいと思ってね、今僕プロダクトレッドを買ったんですが、
うん、
で、まあ、今回のカラクリを話すとですね、カラクリ、
カラクリって何？
うちの中のカラクリを話すと、はいはい、うちに、まあ、複数ね、iPhone があるわけですよ。
はいはい。
もう、旧機種になったものとかが、ね、あったりするんですが、その中でもう最も使っていない方ですね、iPhone XS Max があったんですよ、手持ちに。
XS Max って、ちょっとなんかこう、忘れられた感あるよね。
でかくて重いんです、
そうだね。
彼は。そう。で、彼もうほぼ1年ぐらい多分使ってねえ
よ。かわいそう。買うだけ買って乗ってもらえない車だ、それ。
そう。
うん、
で、一応写真の素材として撮影したりとか、いろいろね。まあそういうのでは使ってます。う
ん、はいはい。
そういうのでは使ってますけど、要はメイン機はやっぱり、その時は XS だったし、
うん、
で、今は11 Pro がメイン機になってる。
うんうん、
そうすると DS Max がこいつはなんでいるんだろうってことになったわけですよ。
かわいそう。
彼にはちょっと旅立っていただきまして、
あ、まあ、叱るべき人のところへ、
また新しい
新しい
ご主人様のもとへ、
ご主人様のもとへちゃんと使ってくれる10SMAX っていうか MAX シリーズはやっぱり海外の方がユーザーが多いんだよね、うん、その
そうね、
まあ、手の大きさだったりとか、うん、そういうところも考えてね、うん
うん、なのでまあちょっとね、まあ、うちにいてもそのちょっとね活躍の場がないので、
まあそうだね、
ちょっと
左遷されてるからねずっとね、
すでにほら窓際にいるから
もうハイスペックなのに窓際だよかわいそう、
それはやっぱりちょっとやっぱ適材適所、
そう、ね、
いいところに、
ね、そうね、
行ってほしいので、うん、ちょっとあの行ってもらってですね、でそれであの人件費が浮きましたのであ
ーなるほどね、
その売った額と同じぐらいでですね、
うん、
iPhone XS あ違うSE 第2世代
びっくりした今 10SMAX を売って 10S を買った
の、ま、10SMAX アホやアホ
やiPhone SE2 をね
2をね第2世代を買ったんですよ、うん、そうするとね本当にあの実質0円
実質0円
実質
0円って何実質って何
10SMAX 代はどうしたんだこいつはってそんな話になってる
10SMAX 結構高かったよ
高かったよ、うん、高かったよ、
なんだろうね、あの売り工場としての実質を自分に使って納得させるっていう現象が我々の中ではよく起こる、
そうそうそう、よく起こる、多分これガジェット界はよくあることだと思うけど、うん、欲しいものを買うときにどうやって自分の中で辻褄を合わせるかみたいなうん、すごく大事なの
もうなんか月1万円と思えば実質ゼロとかなんかもうカロリーゼロ1って言ってるのにみたいな、なんか
1万円なんて出費のあれじゃないっていう意味のわからない
意味がわからない出費だよ
結構痛いし、ね、月1だった
な結構な出費だけどねそうなんだよね、
そうだからそれでまあ今回それでだからまあ一応名目上実質ゼロ円で、
はい、
iPhone SE2大店で手に入れたと、
うん、でもやっぱりさこうねそのリンクマンの持ってるのをねオンラインでこう映像とかで見せてもらってるわけじゃないですか、
うん、
ツヤツヤ感はいいなって思う、まあ、色とかツヤ感
とか、ね、色とかはねそう色はねまあ今回プロダさっき言ったようにプロダクトレッドを買って、
うん、
ホワイトが今回、
うん、
あの新色いわゆる新色だったんだけど、うんうん、でメディアの、メディアの皆さんの先行レビュー記事が全部ホワイトだった
そうだね
今回
全部そうだったね
全部ホワイトだったでまあ僕はねもう最初から一択なんですよ、うん、赤が出るときは赤って決めてる、
ね、レッツカラーだからね
レッツカラーだから
そう、うん、
だから赤ででもねやっぱねこの赤いいよ色が
その赤はね多分、うん、ケースがめちゃくちゃ可愛いのよ、
うん、
合わせた時に
これそうこれ背面それこそ透明でなんかちょっとデコレーションされてるような
マフィロスさんのなんかスクエアのタイルかタイルとかのシリーズ、
ね、
すごい可愛いと思う透明で
絶対いいと思う
角つけても可愛いしそれ側面も赤でしょ、
うんそう側面も赤、
うん、
側面も赤で表面いわゆるディスプレイ面は黒
黒ね
黒
ベゼルも黒
今回ベゼルの部分はあの3種類とも全部黒ホワイトも含めて黒な、うん、これちょっと一つ特徴なんです、
ね、側面の素材は
ちょっと違うよ
ちょっと違うとは
ちょっと違うよ裏面の赤と側面の赤は違います、
うんうん、
色があ
微妙にちょっとマットな感じかな
微妙にちょっとはいちょっと違う感じまあ素材がその裏面はガラスなんでねガラスのあれに塗ってるのと、うんうん、またちょっと側面の場合はね筐体の種類が違うので、
うん
ね、ちょっと色は違うんですけどまあねまだと言っても今日届いたばっかじゃないですか、
うん、
何かガシガシ使ってるわけじゃないんですが、
うん
基本はサクサクしてますよ。
まあ、A13 バイオニックですからね。
バイオニックなので、うん、ほぼ11シリーズと同じ、うん。ちょっとメモリーだけなぜか3ギガになってたっていう。
ね、
あれどうやって3ギガにしたんだよ逆にって思ったぐらいなんだけど。
逆にね。
使えばいいじゃんとか思ったんだけど。
まあ、でも 4K 動画撮影できるし手ブレもついてるし、
うん、
そう。まあポートレート撮影人物のみだけど。フォトレート撮影もできるし、うん、
できるし
まあカメラとしても割と言うことないんだよね
言うことない、うん、いやまあ例えば2眼のカメラ11とかだと、うん、まあ11の場合は超広角のカメラがついているんだけど、
うんうん、
要はそのカメラのレンズを使うかどうかって人によって違うじゃないですか。
ああ
望遠の方を使う人ってどんだけいるのかとか、
うん、まあその人の撮りたい写真とかね、うん、撮りたいものによって変わるよね。
うん、なので、うん、まあスタンダードの広角、いわゆる普通の広角のレンズが、うん、あのほぼ11シリーズと同じなので、
うん、
だから本当に十分すぎるぐらいのスペックを持っているというか、それでこの値段みたいなのかな。まあ、この話あの前回のライブ配信でもね、松村太郎さん来てくれて
ね、その話をしましたけど、
しましたけど、うん、まあ、実際持ってみてね、あの、まあ、これまあ今のこのご時世タッチ ID っていうのも非常に便利だし、
まあみんなマスクしてるからね、
そうマスクしてるから、うん、フェイス ID 開かないでしょ皆さん、
うん、
ね、そういう意味ではタッチ ID の本当にこのタイミングでまさかタッチ ID が生きるとは思わなかったみたいなぐらいな、
なんかこう満を持して感あるね今のタイミングとしてはね、
う
ん、
そう、うん、これはすごいジャストタイミングだったと思うから、まあそういう意味ではなんかまあ、これからね 6S とか6とか持ってる人とかは、
うん、
これ本当 2,3 年は戦える機種なので少なくとも、
ね、うん、ちなみにねその iPhone ケース愛好家としてはですよ、うん、その8のケースをそのまま使える SE っていう、
うん、
なんかあの時系列変えるとお前何言ってるんだみたいな、あのこの SE が出る前にその話したらいやいやいやって言われるような、
そうね、そうそう、 SE の定義みたいなのがね違ったからね、
そうなんかもう5と SE がイコールでっていうところだったじゃない、うんうん、ずっと、うんうんうん、それで来てるけど、まあ、今回はその、ね、iPhone8 のケース、まあ、7のケースも使えると、うん、で、まあ、場合によっては 6S のケースも使えるわけですよ、
うん、
そのホールのね開き方が若干違うので、うん、そこだけ変わっていれば、うん、でなんかねその iPhone8 のケースって可愛いのすごくいっぱいあるのよ。
あれやっぱりさ、うん、iPhone8 自体が売れたってのもあるよね。
そうだとはやっぱりこう6、7、8のシリーズがすごく売れてるから、いろんな種類があるし、だいたい限定のケースが出る時とかってもうそのモデルなのね。で最近のことで言うと、あの GU とあのケータ丸山コラボの、うん、あの崎陽軒コラボのデザインのやつがですね、うん、あの最近発売になりましたよ、カモのね、
うんうん、
シューマイといえば崎陽軒ですよ、
うん、私
7も8も持ってないんですよ、
うん、
ケースだけ買ったもん。
まさかさすがやな、さすがだね、それは。
かわいか
ったから、やっぱ買っちゃうんですよね、それは。
2つ買った
2つ2つも買ったんだよ
3つデザインがあって、
うん、
かわいいなと思って2つ買って
2つ買ったんだ。
で、まあ、うちにもそういう感じで買った8のケース結構あるのよ、うんでも、うん、まあ8は買わないって買わないじゃん、そのもうさ、うん、ねえ、
まあね、8が出た時10が同時に出てるからね。
そうそうだし、うん、もうあの10の方のさ、こうプロのハイスペックの方を追いかけるって選択したからないわけですよ、うん、でもここに来たらさ、あれもしかして SE 買ったらここにあるケースだしワンチャン使える、日の目を見るみたいな、それこそあのね、なんかこうしまわれてた子たちがさ使える、
フラグだフラグだ
ってしまいiPhone ケースを使いたいから SE を買うみたいな、
もはや動機が意味が分からない、
でも実はこの動機、私 iPad はね最初にケース買ったのよ、で iPhone も最初にケース買ってるのよ、でもう、うん、ケース先に買ってこのケース使いたいから買うみたいな。
そう、やっぱそれはやっぱり本物の iPhone ケースのあれだね、愛好家だね。
そう、iPhone もさ、最初にさ、あのキティのコラボの iPhone ケースっていうのが Apple ストア限定で売ってて、う
ん、はいはいはい、ありましたね、
うん、もうそれでよし iPhone だってなったからね、それま
ですごい動機だこれ。全国にどのぐらいいるんだろう、こんな動機で iPhone。
でも私だけって思うじゃん、うん、でそれが ね、
うん、
ケースの売り場に行って自分のスマートフォンに合うケースを探そうとした結果、うん、iPhone ケースは可愛いのがあるのに自分の端末のはない、うん、だから、うん、もうケースを買って iPhone 乗り換えるっていう女性は実はたくさんいるんですよ。
なるほどね まあでもそれこそさ、それこそさ、初期の頃なんてさ、iPhone ケースがものすごいいっぱい売り場のさ、あの家電量販店行くとさ、もうドワーって並んでて、うん、他の Android 端末はやっぱほら形がね、機種ごとに違うから、なか
なかキャリアごとにも違ったから、うん、そんなメーカーにそんな体力ないよっていう。
それでさ、すごいだから iPhone ケースしかほぼないみたいなさ、
そうなの、
状態だったもんね。
でそういう意味でも iPhone ケース、かわいい iPhone ケースを使いたかったら SE2はおすすめなんじゃないっていう謎のおすすめの仕方を私はしたい。でちょっと欲しい、
まあ、うん、まあ、もう買っちゃえばいいんだよね。
まあそうですね。
ここで今この瞬間にポチっちゃえばいいのに、ね、ま
あ、あの今私を納得させられる端末が周りにないのよ。て、うん、そうね。ないのよ。
いやもう新しいところに行くやつはないんですか？新しいご主人さんのところに行くや
つはない
んですか？
だってもう全部使ってるんだもん。セブンプラス使ってるし、そう、テンも使ってるし、そう。
いけますよ。まだまだまだいけますよ。うん、まだまだ断捨離できますから。
まだ断捨離できるかな。でも、11 Pro がメインだけど、なんかこう、うん、お風呂で使うときはテンとかさ、ナビに使うときはセブンプラスとか。
そしてセブンプラスが、
うん、
SE 第2世代じゃないの？
いや、あのねこの子はだからジェットブラックなのよ。
そのなんか、あ、なんかね、ジェットブラックについてはね、
セブンプラスのジェットブラックはもうボディが綺麗すぎて、この子は手放したくないのよ、うん、多分二度と来ない気がするから。
まあもう二度とないだろうね。
そう、この色は多分ないからね。
うん、今の今回の SE の唯一ね、うん、あまりメディアに露出していられるのが、うん、SE 第二世代のブラックってい
うのは、ブラックね、メディアに出てない全然。
あんまり出てないのよこれ。これだから あのちょっとね、あの探すと出てくると思いますよ。あの出てくるの、俺をね実はあんまり見てないんですよこのゲッジ。
ブラック買ったっていう人はあんまり見ない気がする
ね。
うん、
これブラック、ブラックも絶対いいと思う。
でも、ね、いいんだろうな。なんかやっぱりこのセブンプラスのジェットブラック綺麗だもんね。なんか
そ、ね、これはすごかったよね。
やっぱりアップルのさ、こうロゴの位置、うん、位置っていうかその透け具合というか、うん、ほんとクリアで綺麗だったから、うん、
ちなみにそのセブンプラスのジェットブラックで悲しい話していいですか？
はい。
僕も家にあるんですよ、
は
あ、彼、
はあ、
ただ彼二度と起きなくなっちゃったんです
よ。分鎮化した？
分鎮化した。
あら
リンゴループってやつで、もう何を施しても
ダメだった。
ダメ、もういろんなことをあのちょっと専門的なところに持って行って、見てもらったんだけど、
うん、
それでもダメで、
ダメだった。
もうこれはあのディスプレイ用だなと思いながら、もうダメになっちゃったね。で理由が分かんないんだよね。
うん、まあ、モックじゃん、モック、
モック、たっけえわ、高すぎるわ。の
これもだって11万か12万ぐらいのあれだもんね、モデルとしては
高かった。でもさ、これはでも本当、でも結局その時もメイン機としては使ってなかったから、
うん、あ、そうなんだ。
うん、やっぱプラスじゃない、
うん、
プラスだとやっぱ大きいから、
うん、
なかなかねちょっとねメインにはなれないんだよね、
うん、
で、
うん、
その時はセブンを使ってて、
うん、
でジェットブラックだっつってセブンプラスを買ったんですよ。そう、
でもね、私プラスシリーズのこの感じとか大きさとか結構好きなんだよね。
うん、
なんかこう、まあ、あの比率も違うじゃない、
うん、
ね、で、あ、そうそう、その SE は16対9じゃないですか。
うん、
で、そういう意味でミラーリングするのにすごくいいっていうさ、そういう意味で SE を買いたいっていう人もいるって言ってた。その要するに、あの
なるほど、
横が切れちゃうんだよね、うん、その他の iPhone とかも。ただ SE だけはあのミラーリングするのにも16対9で、一般的なね、そのミラーリングした時に綺麗になるんで、例えばこうゲームやりたいとかでもいいんじゃないっていうことです。
あ、これそうだね。じゃあこれそれこそ Apple TV に、
うん、
ミラーリングすれば普通に動画の
あるし、あと配信とかに使うっていう意味でも、うん、いいんじゃない、サイズとしては。
あ、そう、じゃあよかったんじゃないか。
何その後付けみたいな。そこは。
分かってたよ、分かってたよ。
ローランドさんの見てたそのね、ライブキャスト iPhone2 台でできるやつとかも、うん、iPhone SE2 台、まあ、iPhone SE2 台ってことはないか。
2台でできる。どうしたって思われるけどね。それなんで買ったっていう。
それ構築できるわけですよ、やっぱり。
まあまあね。うん、まあ、安いっちゃ安いからね。4万いくらでさ、そう。そうカメラ質的にはいいからね。
そうなんですね。
考えればだけど、まあまあまあそうね。うん、だからまあ多分使い道はあるんじゃないですか。
そうなんだね。SE。まあなんかね、そうやってあの買うための理由をいろいろまあ私の中でも考えているっていうのが現状でございます。
まずさ、諦めてさ、うん、買っちゃえばいいんだぞ。だってさ、まあね、これ。あの時期を延ばしても買うことに多分ほぼゴールが一緒のような気がしてるわけですよ。
まあじゃあ言い訳としては、うん、キャリアを待って、うん、なぜかシムフリーを買うっていう。シムフリーなんでだよ。
最初からガッとけよ。
なんでよって。
大体ほらそういうのって悩んでる時間がね、後から見るとすごい無駄だったなみたいな。
そうなんだよね。
あるんだよ。あの時に買っとけばよかったじゃんみたいな。よくある。
そうなんだよね。
まあまあまあ自分をね、納得させるための時間ですけども、それは。
まあ、でも、こう、歴代の iPhone をさ、やっぱりいろいろ買っていくと、まあ太郎さんとかとも話をしたけど、うん、デザインがいろいろ変わってくる中で、その、今回の SE はリングのマークが真ん中についてる。センター部分 に,
部分に
で、このねセンター部分についてると、ごめんまたケースの話していい、あのあ上の方にリンゴのマークがついてるものって、例えばその、うん、そこをね丸くくり抜く、まあその規定でリンゴのマークにくり抜けないから丸くくり抜いた時のバランスと、真ん中をくり抜いた時のケースのバランスって全然違うと思うの。
それはそうだね。
でそれこそれ例えば透明のあのケースなんだけど、真ん中にだけこう、うん、ハートが大きく書いてあってリンゴが入るようにするとか、そのイラストを周りに書いてそのリンゴを持ってるようにするみたいなケースに関しても全然扱いが変わると思うから、
うん、ああそうか、もうその要は iPhone の背面自体がキャンパスになっている時に、
そうそうそう、
どこにそれが来てるかによって本当絵のバランスが変わっちゃう。
そうで実は、そうそう、ね、その私ね、自分の会社で、サンクレストさんっていう、
うん、
あの iPhone ケースの会社と、メーカーさんとね、うん、アーティストさんが作るコラボレーション iPhone ケースっていうののプロデュースをやってるわけなんですけど、うん、で今後透明なケースにしていきましょうみたいな話が出てて、
ほうほうほうほう、
そう今はあの白い背面のケースなんだけど、そこにイラストレーターさんの絵を載せて印刷してるんだけど、はいはいはい、今後透明にしようか、透明のボディにしようかみたいな話になって、うん、あれこれもしかしたらあのデザインやり直し書き直しかなっていうね。
あでもそうだよね、それは完全にやり直しだよね、よく考えてみたらね、バランス全く違うから、
もしクリアに何かをしようとするとバランスが本当に変わるから、うん、あの今起こそうとしてたものは全部使えないっていう、うんそう、まあ、まだ ね, だねあの、うん、実際そんなに動いてないからあの、うん、いいんだけれども、ほんとねケースとしての可愛さとかバランスとか 100% 変わると思うんだよ。
ああそれは言えるかもしれない。まあこのねあの真ん中にあの、うん、リンゴマークが来たのは11からなんですけど、
うんうん、
まあそうなるとやっぱだからその今までも11からもう実は裏ではおいこのバランスで大丈夫かみたいなのは行われてるかもしれないよね。そういうのね、なんか会議ではさ、
デ
スト出すときにそういうのはさ、
そうなんだよね。そのリンゴマークどこについてるか問題っていうのがね、
そう、うん、これそう言われてみればそうだね。なんか非常にシンプルになったからね。
だから、まあ、うん、11に関しては上にまあ、11とか11 Pro に関してはやっぱりカメラの位置が違うから、ただ、うんうん、その8ってと同じものが使えるけどリンゴの位置が違うからクリアケースはデザインが変わるって、なんかすごく大変、意外と大変、
大変
だと思う、メーカーさんは。
じゃあ iPhone ケース目線はなかったわ俺。よく考えてみたら、
まあ、あんまり考えないよねきっとね。
普通は考えないけど言われてみると、でも確かにそれはバランス変わるよね、どう考えたって。
そうなんだよね、
う
ん、
今までだったら iPhone っていう文字も書いてあって、うんね、8とか、うんうんうん、それも今回なくなってるから、
そうなの、
もうそうなるとね、うん、やっぱ全然違うよね。そうか、
そういう意味ではね、なんかちょっと気になるよねやっぱり。
気になる、確かに、うん、言われてみて気づいたわそれ。 へー、まあだからね iPhone SE、うん、でもあのこれそのライさっき言ったライブ配信の時にも言ったんだけど、これ相当売れるんじゃないかと。
ねえ、
ね、これ多分ねあの価格が安いんで、あのこれからスマホをデビューする人はもちろんのこと、うん、まああの学生とかがねあの機種変をしたい時の、うん、もう第一候補になるのは多分間違いないと思うんで、
例えば店頭に並んでいて全部に金額書かれてたらこれかなって思うよね、
うんうん、だって11 Pro 買えないもん、10万円買えないでしょ、で、うん、11やっても 7,8 万でしょ、なかなか手出ないよ11になって。
それもねさっきこう姉にですね買えなっていう話にした時に、うん、なんか今ならもう4万円台で買えるんだよって言ったら、
うん、
それ高いの安いのって聞かれてもうさキャリアで買ってる人っていうのはその月いくらっていう分割で実質いくらっていう計算をしてるけど、もうほら SE を使ってるとそれがもういくらだったかっていうのも分からなくて、最新機種の最適な値段も分からないと、うん、でただですね、まあ姉のね、まあ、あの結婚している私の兄の方ですよ、まあ、義理の兄がですね、はい、まあ、11 Pro を使っておりまして、
はい、
でお姉ちゃんこの iPhone の値段知ってるみたいな
赤いよそんなこと言ったら
絶対言ってみたいな、そう、
それ言っちゃいけないやつ、
ねえねえ知ってるみたいな、そうそう、
すっごい汗かいたと思うよそれ
えみたいな、
さん
えってなって
る、何言ってんのこの人みたいな何バラそうとしてんの、知らない人には知らないままでいいのにって言って、
そうなの、もうねそういうあのまあ多分ほらカメラのレンズとかもさパッと見じゃわからないじゃない、うん、お家に到着した時に
そうね、いやそれこそさケースをつけてさなんかあんま見せなければさ表面一緒だからさ、
そうそうそう、表面一緒だから分かんない
んだよね、
そう、そうなんだけど、
そういうライフハックをやってるのにさバラす人がいちゃダメでしょ
すいません、まあ、家庭内でそういう不和を起こすようなことをして申し訳ございません
本当ですよ、これ大問題に発展し
かねない、大問題です、
こんなの、こんなの買ってたのみたいな、
結果安いっていうね、
そう考えると際立って安く感じるからね、う
ん、なんかほらだって普通に下取りなしで買ったって月々4000円で1年間払ってそこから先お代はいりませんみたいな、なんかこうそういうなんか売り口上が言えちゃうじゃないもう私だったらそうやって売る、
でまあ、あの僕らさ、うん、多分ガジェット好きな人はさ結構さ、うん、コレクター気質があったりしてさ、
はいはい、
売らない人もいたりするじゃない、
うん、私占い派、
自分の端末とか売らない派でしょ、うん、で俺は結構売る派なんだけど、それでもなんか、うん、それでも何台かは残ってるわけさ、
うん、
でも一般の人さ新しい機種来たらさそんないらんでしょって
まあだってさこう車何台も普通置いとかないもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、家に置いと
かそういうことだよね、
そうで、そうなるとキャリアが提供してるわけじゃないか、うん、そういう24ヶ月後に今のやつを戻すと、
そうそう、
うん、新しいのを
アップデートできるねプランとか
アップデートできる、いわゆる残債を払わなくていいよみたいな、
うん、
でまあ一部確かにあれ批判もあったりするんだけど、うん、普通の人は確かにあれで安く買えるんだったら、
そう、
悪い選択肢ではないよねっていう、普通に考えて、
まあ、あれはさ、その日本は携帯があることによって学生でもローンが組めるみたいな、
組める、
うんうんうん、っていう、それって、うん、すごく特殊だと思うんだよね国としては、うん、で、うん、ね、その分割で支払うっていうのがこんなにスムーズにできるとはっていう感じじゃない、
うん、まあしかもこの話を言うとあれですけど、キャリアが金利を持ってるんですよあれ、
そうなんだよね、
そうで金利0円で、
う
ん、あの額をお金を借りるってほとんど世の中の金融商品ではできない、
ない
ない
ない、
ね、まあそれでだからってそれを推奨するわけじゃないんだけど、でもそれは本当に一つの買い方としては全然ありだし、うん、そんなに言うほど悪い話ではない、
そうなんだよね、うん、まあ、そうそうそうそう、あの一括で買って縛られないようにするか、まあ、うん、分割にして自分が月々払えるもので最高のものを使うかで、うん、まあ車もそうじゃない、なんかその残クレ方式みたいなのあったりするじゃない、
うん、
そういうのと割と似てるから運用としてはまあ ね、うん、日本に住んでる限りいいよねと思う、うん、
限りはいいかなと思うし、 今やね、ドコモも au もソフトバンクもまあ普通に使う分にはそんなに差がなくなってきてるし、
そうだよ、ね、
昔ほどなんかね入らないとか電波が入らないからとかそういうのは
よっぽどなんか山奥とかに、うん、行かない限りは ね、 ね、まあ、まだそのね、山奥に行くとドコモが強いけど、
うん、
もう今だんだん変わり始めてきてるし ね、
う
ね、
うん、だから普通に生活するエリアであればって考えると、うん、まあそんなに縛られることにものすごくなんか嫌悪感を示すものでもないかなっていうのは、
う
ん、
最近 ね、
そ、
ね、
それよりかだって何十万もね、それこそ、うん、それこそ4万円だって普通に学生さんがじゃあいきなり払えますかと言われると、
うん、
大変でしょそれは。
そう、
普通に俺だって4万円さ、ね、4万円いきなり払うのは普通に躊躇するんだよ、うん、
まあ今でも躊躇しますよ、今でも。それがなんか飲み会10回分とかって言われるともういける気がするみたいなね、
うん、気になってくるよね。そうそうそう、そこはそのね、そのあれが多分いけない、大人になっていけなくなったところダメになった部分だろうな。
月額980円ならいいかと思ってサブスクに入りまくるっていうね、もうなんか麻痺してるもん、そこ
麻痺してる、それ絶対麻痺してると思う、う
ん、もういろんなサービスをとりあえず試してみればいいやと思って、もう月額は片っ端から入っちゃう傾向にあるからね。
そこはね、ゆずきさんは躊躇しないよね。もうね、
でもね、それってね、やっぱり、うん、あのレビューするっていうあの、うん、職業に対するコストかなって思っちゃう。で、特に私そのクラウド系の記事を書くことがすごく多かったのよ、うん、まあ、最近そんなに書いてないけど、うん、で iPad もイコールクラウドを使った方がいいよっていうのを推してるから、クラウドサービスはやっぱり一回全部使ってみないと分かんないわけですよ。
いやー、なんかすごいなと、いつも話を聞くとね、
うん、
大体のものに入ってるっていう。
そう、
あとね、聞くと入ってるんだそれもみたいな。
割とアプリも惜しみなく買う。
あ、うん、有料アプリでもね、
まあ、有料アプリもじゃないとほら文化が守れないじゃん、
ね、みたいな。そう、本当にそれは本当にそう、そう、まあ、やっぱり有料アプリ買ってあげないと、
そう、
なかなか課金もしてあげないと多少なりともみたいなね。
畑にはちゃんとこう水をね、私たちが食べさせていただいてる畑には水をですね、
私たちがそうやって率先してやらないとね、まあ、聞いてる方々もなかなか やるあれにもなんないからね。
特にこうね、メディア側の人間はこうそうやって ね、
うん、そうね、畑に水を、それは本当にそう思います。僕も気をつけたいと思います。
アプリいっぱい買ってくれるって、代わりにいっぱい買ってくれるっていう。
ガジェタチ枠でゆずきさんがほとんど買ってくれてるからいいかなと。
どこの経費で落ちますか、それは。
どこの経費、いや、分からない経費
は。でもなんかさ、正直例えばじゃあエンガジェットで記事にするみたいになったらさ、あの、うん、そこは元が取れる場合もあるじゃん、
うんうん、
まあ、取れないこともあるよ、あの、うん、高いアプリとかだなんかさ、1万円とか2万円のとか、そうそう、3万4万ってなったら、まあ、ちょっと原稿料とか、 なんかコストと見合わせってどうなのってなるかもしれないけど、でもその陰でさ、こうお金は払ったものの消えていった子たちもいっぱいいるわけじゃないですか、う
ん、いっぱいいるね。
それはなんかこう青たがいをしてただ終わったっていう。
投資したんだけどね、投資したんだけど、
でもそう、
この子は育たなかったみたいなのね。まあそれしょうがないよね、
投資とはそういうものですから。
そういう
もの、それ仕方ないです。
何個かあったうちの1個が当たればね、
そうい
いんですよ、それ
でも十分。何の話ですかね。
何の話。
アプリの話では、アプリとクラウドサービスの話でした。はい、
そうそうそうそう、いや、まあだからね、まあそういうのをやりながら、まあやっぱりお金を払っていくのは大事じゃないじゃね、それね。
大事です、はい、
大事。
よくわからないけど、はい。で、まあクラウドサービスといえばっていう話ですよ、うん、最近ね、Zoom の月額2000円を払っているわけですよ。まあ、これが安いか高いかっていうのもね、いろいろ意見はあると思いますけど、う
ん、意見はあると思います。まあ Zoom は、まあ、もうね、これ聞いてる方はご存知かもしれないですけど、うん、まあ、あの、要はビデオチャットアプリっていう。
そうね、あと、まあ、うん、ウェビナー的な感じで、うん、そのウェブのセミナーをやったりとか、うん、まあ、配信をしたりするのに適している、まあ、アプリというかサービスですね、う
ん、サービスですね、うん、で、まあ、ちょっとね、あの、セキュリティの問題があったりとかして、
はいはい、
まあ、話題にも
騒がれましたけれども、
うん、で、最近我々、ね、冒頭にも話したように、あの、ライブ配信を、あの、まあ、要はお外出れませんので、我々もね、はい、我々もじゃあ自宅内からなんかガジェタッチの コンテンツを配信しようと思った時にやっぱライブ配信してみようみたいな、ね
うんうん、
ことになりまして、まあ、それで使ってるのが Zoom を
使
ってまして、で結局最初なんかゆずきさんがお金払ってたんですけど、うん、結局俺もお金を払う結局払ったんだなみたいな、
まあ、そうなのよ。でまあ、うん、ねそのなんだろう収録がさ、まあ、ガジェタッチ以外にもいろいろありますし、うんうん、で我々ホロノミというね鬼出荷さんとやってるのもありますし、はい、どっちが、うん、あの開催主になるというか、まあ、クライアントになるかによって、うんまあ、そこ柔軟にしておかないと対応できないからね、そ
う
そ
う、
う
ん、
っていうのがあって、
まあ、2000円だったらね、
そうそうそうそう、
いいか結構だって、ね、使用頻度を考えるとめちゃくちゃ使ってる
からね。交通費とかのこと考えたら安いって、
うん、本当に、まあね、それで移動してどっかのスタジオを借りてさ、
そうそうそうそう、
もうさ、ね、一気にその経費で飛んでっちゃうからさ。
だってもうさ移動してスタジオに行ったらなんかコーヒーとか買うじゃん、おやつとか買うじゃん、なんかランチとか買うじゃんってもうそんなこと言ってるだけでさ
かか、まあでも本当にリアルにそれだからね、
そうそうそう、外に出るってそういうことだから、
うんうん、
まあ、それを考えるとというのがあり、でただその配信のシステムを全部基本的に賄ってるのはリンクマンのデスクなわけですよ今。
そうです、そう今はうちが全部あのそれを担うことになりまして、
配信デスクリンクマン、
配信デスク、うん、まあそのおかげでですね今僕のデスクは散らかり放題です、うん、とんでもないことになっております。もうケーブルがもういろんなところにあってですね、
そう私う今ね、そう今これズームをつなぎながらポッドキャスト撮ってるんですけど、うん、私から見えてるリンクマンにはなぜかアストンマイクが2本見えてるんで、どういう状況っていう、
しまった。で、そう、うん、あのこれはあの録音する、本当にあの音声を録音するためだけのものと、
うん、
要はゆずきさんとこのズームでやってる時に音声を載せるためのものが別系統になってました
。さ、そのさ、あの音声チャートするためにアストン使うっていうのはどういう状況なの？
どういう状況？いや、でもいや、まあこれはあのやっぱ配信があるので、
まあそうだね、
あんまりセッティングをいじると、うんうん、もう本当にあの本当大変なので、一個なんか間違えると原因究明のためにいろんなところを見なきゃいけなくなって、
あるあるある、
もうきついので、まあ単純にもう一個録音用のマイク持ってきちゃった方が早いっていう、
そうなんだよね、
ことで今回はもうアスト2個っていうね、
まああんまり構築したものは貸し出し用ですよ。あ、貸し出し用なんだよね。そうそうそう。
これ本当は貸し出し用の
ラスト。貸し出し用なんです。
そうけど、けど、まあちょっと、そうね、ゲストが来た時にとか、そういうので貸し出すものなんですけど。はい、で、まあ今回、その、ちょっとね、ライブ配信で、どんなことをやってるのかもちょっと話そうと思いまして。
はい、はい。はい、
でそもそもライブ配信をやるきっかけになったのは、まあガジェタッチも含めて、ホロノミもやろうね、みたいなことで、うんうん、がっつりそういう意味でテストをしてちゃんとやったのはホロノミが多分最初かな。
それで言う と、去年の11月、うん、12月もうちょっと前だっけ、
うん
うん、
11月かな、
多分11月、
12月から始めたのかな、
そうかな、まあ、準備し始めたのがそのぐらいで配信してだったから、うん、でその時にはもう、うん、そう、フルサイズ、
フルサイズでホロノミで、まあ、要はあの皆さん集まってもらってですね、スタジオに集まってもらって、うん、そっからライブ配信をしてたんですわ、うん、でその時はあの僕が持ってる、
うん、
あの α7-3、をウェブカメラとして使うという、ね、
高い、
もう高い、何をやってるんだろうという、ま
あ、女優をね映すカメラですから、そりゃそうですよ、
女優さんを映さなきゃいけないですから、
さん
に そんなそこらのねカメラを使ってたらね、
そうですよ、
失礼ですよ、
まあ、照明もねちゃんと
そう照明も用意しまして、うん、もう大変なんですよ、荷物が大変、
そうです、まあスタジオにガラガラガラガラ持ってきて、
俺さなんでこんな荷物なんだろうと思うぐらいの荷物ですか。
もうスタジオにさ、なんかあのね、そうエレベーターがなかったこととかが一度あって、
大変だった
んだから、まあ、止まってたっていうのかな、そのなかったんじゃなくて止まってたんだよね。
そう止まって
たね、
なんかあの工事とかエレベーター
の点検中 で、 点検中で、
嘘だろうと思って、これ持って上がんのかよみたいな階段
あったあった、大変だった、もう完全に仕込みだからね、
そう
準備が、
いやもうちょっと楽な感じで見てたらさ、うん、階段を使うとは思わなかったからさ、
まあ、クオリティを追求し始めるとそうなるわけですよ、う
ん、まあね、あのやっぱりやる、あのこれあのあれ俺ガジェタッチで言ったんでしたっけ、僕 まだ言ってないですか、この僕が今までの話で過去をライブ配信の実はサービスに関わってたことがある。
その話をしたかどうかをもう覚えてないけど、
もう覚えてないね。
実はリンクマンは、うん、そのアイドルとかが番組をやってるライブテレビ局の立ち上げとかに関わってたって、
立ち上げとかの方でちょっと絡ませてもらってまして、
ディレクションが、まあ、ディレクターやってたって要するに元テレビライブ配信、
ライブ配信、うん、ライブ配信のもう一番最初の方だと思う。要はそのアベマ TV とか出てくるじゃないですか、うんうん、それより前になんかそういうなんかチャンネルみたいなものを作って、ね、まあ、YouTube とは別にそういうのじゃなくてやろうって言って、うんうん、まあ、芸能人の方とか、はいはい、バンドの子とか、
うん、
まあ、そういう人たちを呼んで、まあ、番組を作って流すっていうのをライブでやったりとかね、まあ、収録ももちろん。
何年ぐらいの時、うん、
これね6、7年ぐらいも前だと思うんだけど、多分 やり始めたのは
2013
とか4年ぐらい、うん、13年ぐらいかな、
うんうん、
でその時俺そのカメラの知識もゼロ、
うん、
その動画配信の知識もゼロだったのね。で要は僕 あの引っ張ってくれた人がなんか、うん、やるからちょっと手伝ってくれみたいなことで、
はいはいはいはい、
でもちろんずっと長い付き合いの人で、あ、じゃあやりますよ。で僕も仕事なかった、仕事 あのお金の食い縁をね探している 時でもあったので、リンクマンやりながらですけどその時にやってたんですよ、
うんうん、
したらもう本当にゼロから、本当に機材を揃えるところからとか、
うん、
もうそこから始めて、まあなんとか配信をしたりとかいうとこまで一応一通り、まあもう独学で学んだに近いんだけど、もう気合で乗り切ったぐらい。
さすがこの年代はもう言われたら何でもやるのよ本当に。
いやだってもうあれだけど、なんかライブ配信が何日かにあるからっつって本当夜中まで2時3時とかまで あの会社に残ってずっとテストをしてて、その会社が1時間ごとに電源が全部切れるんですよ。電気が消えるっていう。
何、銀盤停電
銀盤停電だって、何節電で1時間ごと夜中に残ってる人なんか少ないわけじゃない。で消し忘れとかがあるから全部ね電源が落ちるんですよ。
そのシステムどうしようもできないんだ。
どうしようもできないの。だから1時間ごとに電源を入れに行かなきゃ
いけ
ない。
何その鬼仕様
一応あのコンセントとかは大丈夫ですよ。この、うん、照明がバンって全部落ちる。真っ暗
な。ああ。そういうゲームみたいな感じだね。
そういうゲーム
で。1時間ごとにゲームオーバー。
そうそう。10時ぐらいに、11時ぐらいかな ?11 時ぐらいから、うん、なんとか50分、11時50分とか12時50分とかになると、落ちるっていう仕組みになって、
うん
うん、そのビル全体がね。そん中収録してたりするわけよ。
絵を撮ってるんだ、音じゃないんだ。
絵を撮ってる時にさ、そのさ、一応それを計算に入れながら、要は収録をするわけです
よ。はいはいはいはい。
もちろん30分ぐらい撮るから、うん、このぐらいの時間から始まれば大丈夫だなっつって、
うん、
で、しかもその電気が消えて、着くまでにちょっと時間かかるのよ、そのなんか。
あ、温める系だ。
温める時間、そう。風呂に明るくなるまで5分ぐらいかかるのよ。
それ、
だからそれも、そう。
状況が鬼仕様すぎるんです
よ。鬼仕様。もうね、それはね、すごかった。だからそれも全部計算に入れて、じゃあこの時から始めます。
段取り大事だね、それはね。スタンバイを始め
つって。たまになんかいろいろトラブルがあったりすると消えちゃうわけよ、
うんうんうん、
その時間をオーバーしてね。
いやー大変だそれは。
そうでしたらちょっとすいません、またちょっと10分ぐらいくださいみたいな感じになって、うん、そういうのを結構夜中に収録することが多くて、というのもその会社の会議室を使ってたの。
はいはいはい、はい、
収録場所が、
うんうん、
会議室昼間普通に会議してるから。
あーそういうことか。
使えないの、夜じゃないと使えないのよ、もうそもそも。
うーん、
だから肩身の狭い思いをしながらやってたん
ですけど、随分低コストな感じでやってたんだね。そう。
いやだって3、4人ぐらいしかスタッフいないんだから。
ああまあそうなるか。
そうでもう本当に立ち上げも立ち上げなので、そんなにお金もね、予算もつかないので、それでやってて、まあ そのサービス自体は結局ダメになっちゃったんですよ、
うんうん、
で僕も途中でちょっとそれは抜けまして、
うん、
で あのリンクマンをやり続けながらだったんで、結構いろいろ大変だったんで、体的にもね。
まあ、
疲れが
ザ現場だよね。
現場。本当にザ現場だったから。で、うん、それこそ、
ね、あの、
そう。で、それをやってたおかげで、実は今回の配信が、
うん、
あの、知識があったんですよ、うん、要は。もう今までなんか、の、こんなのもう二度と役に立たねえなと思ってたのが、まさかここに来て、うん、その時の苦労が報われて、まあ、それでも結構苦労はしたんですが、それの知識が僕あったので、自分で一手に今回配信の環境は全部引き受けまして、
うん、ね、リンクマンがあの環境はやりますって言ってくれたからね、ホロノミの時からね。
まあその方が多分早いだろうと思ったので、なんか要はことを進めるときにね、そこで止まっちゃうとかってあるじゃない、
うん、
なんか実現可能性を考えるとことかいろいろ考える、うん、
まあ、引き受けられるところはね、
う
ん、
そうやっちゃわないとね、
やっていかないと、それはあるね。
そう、うん、そう、そんなところをなんか他の人がやってくれればいいなみたいなことをやってると、うんうん、本当に進まなくなっちゃうんで、やれるところはもうとにかくやるみたいな感じでやったので、でその配信自体はね、あのそんなに今のところホロノミに関しては事故が起きずに、
うん、
なんとかできてるんですが、うんうん、今回やっぱりそのオンライン配信になったじゃないですか、
うんうん、
ね、オンライン配信になって、ズームってあの見たことある人いるかもしれないですけど、画面がね分割されて見える なんとかビュー、
ギャラリービュー、
ギャラリービュー、
うん、
で、まあ、そこで、みんな窓を分かれてやるんですけど、その背景が黒なんですよ。
そうそうそう、まあなんだろうな、テレビ画面の中に中央だけ2人で喋ってると、うん、まあ、中央に2人だけがこうポツンとウィンドウが出てるっていう感じになってるんだよね、
う
ん、
そうで、これなんか見た目あんまり良くないよねっていう話を多分ゆうづきさんとしたと思うんですけど、これただの配信だよね、これだと。
そうそうそうそう、
うん、それただほらビデオ通話を流してるだけじゃんこれじゃ。
そうなんだよね、なんかそこはちょっと番組にしたいよねっていう、
うん、っていうのは
我々の
なんか共通認識として、ここはなんかちゃんとクオリティを上げないとなんかやっぱカッコつかないよねみたいなのが。
そう、まあそのリンクマンもその配信に関わっていたように、私も2008年頃からそのロバート・ハリスさんとやってたウェブマガジンで、
うん、
まあ、当時ユーストリーム配信を知っていたわけですよ。で、私は毎週金曜日に生放送を自分で配信してて、うん、でそれあの、まあ、今となっての種明かしなんだけど、スタジオで撮ってる時と自宅で配信してた時と両方あって、
うん、おお、なるほど。
で、自宅でやる時でもスタジオでやる時でも、まあ、あの私が一人でやった方が早いからっていうので、あの、うん、マックを置いて、マイクを置いて、タクを置いて、でそこにもうウジワリ用 の iPod とかを置いて、全部カメラを見ながら操作をするっていう、うん、自作自演をね、これ本当今となっては、ね、言ったことないから、うん、そうなんですけどやってたわけですよ、うん、で、まあ、そのロバート・ハリスさんとか森ロバートソンさん の、まあ、トークショーの番組とかは完全に裏方で配信とかを作ったりとかしてたから、うん、そのやっぱりオンラインで番組をやるのであっても、ただ垂れ流すのではなくて、うん、あの、うん、しっかりそれはもうエンタメとして完成形にしたいっていうなんか強いね、うん、あの共通認識あったね、そこはね。
まあそれはあったね、うん、なんかそこはなんかこのまんまじゃ面白くないねっていうのはなんか少なくともあったから、
そうそう、
なんかちょっと装飾をしなきゃいけないよねみたいな感じでね。で今回は、うん、あのちょっと裏、これも本当に裏話というかあれですけど、うんうん、これ配信してる時にですね、僕今家の中で配信するってことになるとですね、うん、Mac 2台使ってるんですよ、
うんうん、
で1個は Zoom をあの普通に会話用として Zoom をやって、うん、もう一つ配信用のが、うん、あの Mac が必要になってまして、でそこに OBS っていうね、あの配信用のソフト、無料のソフトがある
んです。これね、無料のソフトなんだよね、うん、
これほんとすごいよくできてて、
うん、
まあ、これ多分ほとんどのなんか今配信の人使ってるんじゃないかなっていうぐらいの、
うん、オープンブロードキャスターソフトウェアで OBS
ですって、
うん、
ですって。なのでこれを使ってですねやってるんですが、 要はまあそれ映像をねいろいろなんか入力したりとかキャプチャーボード使ったりとかいろいろはしてるんですが、うん、問題はその黒い背景の部分どうするっていうところが今回一番テーマになってて、
うんうん、
でもなんかマスクをしないとなんか番組っぽくならないし、
うん、
もうちょっとなんか遊びもできないよねっていう話になって、
で一応こうテロップ出したりする機能はあるにはあるんだけれども、
うん、
なんかそれもちょっと違うねっていうのもあるし、
あと個人的には OBS をすごくいっぱい操作をしたくなかった、う
ん、あ
というのはやっぱり負荷をあんまりかけたくなかった、
そうなんだよね、
だっていうのは一つあって、
負荷怖いんだよ
これこないだあったんだよ
一回事故があったんだ、
事故があった、いきなりね俺の配信しているライブ配信中ですよ、ライブ配信中に Mac mini で配信してるんですが、うん、僕の目の前のディスプレイ真っ暗になって
るもう恐怖、それはもう本当に恐怖だよ、
もうだって一瞬真っ暗になってからその、うん、ね、太郎さんと松村太郎さんと柚木さんがいたんですけど、 そっちはほらズームだから繋がってる状態なんです
、そう
それなのに俺伝えるまでに10秒ぐらいかかったからね。
落ちたっていうね。
落ちたっていうことを伝えるまでに、まず俺は状況が読み込めなさすぎて。
そう、しばらく、なんかこう、普通に話をしてて、すいません、今ちょっと、みたいな。
ちょっと、
何どうした事件みたいな。速報何かの速報みたいな、ほんと、そんな感じだった。
したら、そう、真っ暗になって、完全に落ちまして、強制終了かかっちゃって。
ね
ー、いや理由が結局あんまりよく分かってないんです、ね、
だってウィンドウが落ちるとかじゃないよ、 Mac mini まるっと落ちるって本当に事故じゃん、
絶対にないからね本当に。
でも、まあ、あの本編 の放送の方ではね、あの太郎さんが、うん、あの楽しみたい、何々を楽しみたいって言ったところ あのそれだけがずっとループするっていう太郎さんがね楽しみたい楽しみたいって言ってなんかサンプラーみたいなね
それがね永遠続くんですよ、
永遠続いて
復旧するまで
結構な時間
10分ぐらいね復旧まで時間かかった
んで、ね、これね本当、しかもそれであのチャットでそのリンクマンがね復旧させてる間、その私と太郎さんも状況を伝えなきゃいけないから、うん、ちょっと YouTube のチャットに入ってなんか今こうしてます、うん、あしてますって言ってる中で、もうあの見てる人たちが楽しみたいループが笑えるってずっとコメントくれてい
や本当ね、見てる方々がそうやって言ってくれてるおかげで本当に助かりましたけど、あれは本当にただの放送事故ですから
本当だよ
本当に放送事故ですから。
もうね、
あんなのもも
う分かるのよ。こうズーム聞いてて、あのリンクマンがパニックになってる感じも分かるし、うん、あの軽い話をこっちでしておかないと、もうそっちがどうにもならないことも分かってるから。もういいから早くリンクを直してくれっていう、ね。
やべえよ、やべえよとか思いながら、そうなんだ。なんとかね復旧して、まあその後は一応配信はできたんですが、まあちょっとまた話が、そう、事故の話になっ
ちゃった。事故の話になりましたけど。
まあいわゆるね、OBS は、まあすごく、テロップを入れる機能とか、まあ、いろんな機能があってすごい高機能なんですけど、
うん、
まあ、ちょっと負荷をかけたくないというのがあって、
うん、
できることはそんなに少なめにしておこう、でも、うん、なんとか画面を派手に見せたいということで、
華やかにしたいっていうね、
うん、画像の、まあ、一応実は OBS ってレイヤー構造になってるんですよ、
うんうん、
あのカメラの何台もカメラを挿したりもできるんで、あのキャプチャーボードの数だけ、カメラを挿すことができるんで、レイヤー構造になってるってことをちょっと利用しまして、
はいはい、
一番上にそのズームの画面に合わせた切り抜きの、
うん、
背景っていうものを作りまして、それあのもうあのベースになるものをちょっと僕が用意して、ゆずきさんに全部デザインをね発注しまして、
はい、私のところに、あの来たものに合わせて私が、フォトショップでデザインを枠を作りまして
要は、ま、あのそうですね、窓が開いた状態の、
うん、
画像を作るというようなことをすると、
うん
うん、カメラ部分のところがね当然その透けてる状態になるんで、
うんうん、
10日のデータを渡してるんで、うんうん、そうすると背景つくんですよ
。ね。
背景ついたように見えるんです。
背景がついたように見えるの。
そう。だから、あ、これで、なんかちょっと一応、こだわった感が出せるんじゃないみたいな話になって、うん、これでじゃあちょっと、もうそれこそデザインも含めて、もうちょっと、うん、かっちりした感じにしましょうみたいな感じで。
いろいろいじろうぜ、みたいな感じで、
うん。っていうベースができたのでね、
うん、
やって、 しっかりとデザインができたのが、ホロノミが、多分最初だったと思うんですけど、
そうそう、ホロノミの配信のね、画面とかを見てもらえればわかると思うんですけど、うん、まあ、ちょっとこう4人が、まあ、居酒屋のなんだろう、こうのれんの中にいるみたいな感じのイメージのものを作ったんですよ、うんうん、で、まあ、右下左下にこうビールが置いてあったりとかっていう、うん、ちょっとこうにぎにぎした感じのね、
そう
そうそうそう、作りました。うん、
それをねちょっと作りまして、ちょっとね概要欄にせっかくなので、あの URL は置いとこうと思うんですが、
そうだね、
うん、ちょっとまあこんな感じでやってるよみたいで、我々のガジェタッチの方でも実はまあガチャガチャの方はあんまりガチャガチャすると、
そう、
情報が多すぎるのもどうかなということで、まだ今のところシンプルな感じにしてるんですが、うんうん、ちょっといじり用はできたので、
そうなんだよね、
こういう風なことをやってるんで、ちょっとねこういう配信の仕方もあるぞみたいなのを、ね、
正直ね、
できたんじゃないかな、
なんか観光地の顔はめみたいなのあるじゃん、
そう
そうああいうのできるわけですよ一番にレイヤーかければ、そうそうそうそう、ちょっとなんかいろいろ作りたくなってきちゃって
っずっとそこに顔を当ててなきゃいけないから大変なんですけどね、それは
それで結構首痛くなるやつだね、
そうそうそう、首痛くなるやつだね、ちゃんといいところにないと、
そう
で、なこうすることで、うん、まあ多分な、一応僕のらの観測範囲ではまだそんなにこういうことをやってる方はいらっしゃらなかったので、まあ、多分ね、いやいや同じことを考えてる方もいらっしゃるし、多分やってる方も多分いらっしゃるとは思うんですけど、うん、なんかこういうなんかせっかくやるんだったらなんかね、なんかこのぐらい配信的には
遊び心と華やかさを、
そうするとやっぱ見てる方ももう少しなんかあれかなと思いまして、ちょっとこんなことを無駄に凝ってみたというか、
なんかもうだってソニックマンってよく言ってる2020年にこういうことをするとは思わなかったねっていう、
本当に思わなかった、も
うなんかこう本当さ、お互い10年ぐらい前のねっていう、
その知識が今になって、うん、あこれこうやったら一応できるんじゃないかなっていう勘が働くっていうさ、そうそう時点でさ、
まあ私はリンクマンから来た素材とかをやってるだけだけど、リンクマンに言ってることはわかるわけよ、これはもうキャプチャーだからとか、うん、そのコントラストが強くなるのはそのキャプチャー通して仮想カメラにしてるからだよとかっていう、
そうそうそう、そういう話をしながら、ね、どこまでそれを追うみたいな話、うん、もちろんね、やり込んでいくと、うん、もうすでにドリキンさんがですね、
うん、
この間やってたのは僕も今やってるんですけど、一眼レフのカメラを使ってキャプチャーをして、うん、ズーム会議みたいなので配信してるんですけど、
はいはい、
最終的にラットを当てるっていうところまで来てるんですよもうねそのグッズとかね、いやもうそこまでいくともうさすがだなと思って、それはC ネットの山川さんっていう記者の方と一緒にやってたやつで、うんうん、すごいもうラン
ドあまりにも映像がというかその絵が美しすぎるっていうね
そうもうなんかシネマチックな感じになってて、もうそれはすごい、もうそこまでは僕らはちょっとまだ追い切れてはないんですが、うん、まあでもなんかそういう同じようにやっぱそうやってやりだすとね、結局止まらないというか、
そうそう
で、こういうのやってきたくな
っちゃう。特に、まあ今回ね結構いろんなテレビ局とかねラジオ局とかみんなそうしてると思うんだけど、うん、その演者さんのところにスタッフが行けないから、うん、もちろんスマートフォンで撮ってくださいっていう可能性もあるよ、うん、ただやっぱり配信したりとか収録するためのキットを一式送るっていうことが必要になるわけじゃないですか、
うん、
で、まあ、ホロノミに関しては今回 IK マルチメディアさんがスポンサーになってくださって配信のね、
うん、
で、まあ、ゆかさんのところに一式その素材と、まあ、私の iPad とか送ったりとかして、ね、うん、まあ、つなぐところから始めて、まあ、オンラインでつなぎ方を説明しながらズームを起こして、うん、そこでこうカメラテスト何回もリハをして、照明の当て方とかも何度もリハをして、
やったね、そうやったね、うん、
ゆかさんの顔が一番綺麗に見える照明の位置っていうのはやっぱりもうこだわ
ってなきゃいけなかったから
ね、やりましたよ、もう
やりましたよ、意外とだから本当に裏側は意外と地味ながらそういうことをやってるっていう、
地味ながら何回もリハーサルもしてるし、やっぱり打ち合わせもしてるし、機材があっち行ったりこっち行ったりね、郵送で動いたりもしてるし、
そうそうそういや、そのなんていうの、苦労を分かってくださいって言ってるわけじゃないんですよ、
うん、
ただちょっと一回ぐらい言わせてみたいな
やでもさそのなんだろう、あのある程度これからやりたいって人もいると思うから、うん、そのやり方と工夫、
あの全然ね、こういうそうやり方をあの別に真似するとかいうレベルじゃないんで、このはっきり言って、
う
ん、
そうそうそう
仕組み自体があるから、それを使っただけだから、別に誰が何をやろうが、うん、僕ら 何にも言う権利もなければ何もないんですけど、うん、なんかこうやると意外となんか面白くないっていう、ね、なんか、うん、提案みたいなのがもしできてればいいよね、うん、これでね。
でまあいろんなこう知見が集まってさ、いろんな配信のスタイルができたりとか、うん、まあここで本当にあのみんながいろんないい機材とかを自宅に揃えていくことによって、うん、あの自宅配信戦国時代がやってくるわけですよ。
やってくるわけですよ。いや、うん、もうすでに僕はもうその中に入ってますからね。
入ってますからね。
家の中で今はもう完全にカメラで一眼のカメラを Mac につないで、うん、あの、うん、やってるんで、この間あの太郎さんがですね、あの、うん、松村太郎さんが、うん、あの配信の合間にですね、リンクマンこのカメラ 何使ってんのって。
そうそうそう、急に突然に、なんかリンクマンだけすごい綺麗じゃないみたいな。
すごい綺麗に抜けてるんだけど何って言われて、いや実はあの僕今のやってるのはミラーレスを使って、うん、アルファ6600ってのを使ってやってるんですけど、うん、これやるとすごい実は後ろすごいボケてたんだねとかやってて、
ああそうそうそう、
要はあのバーチャル背景も使ってるんで、うん、普段はあの部屋がめちゃめちゃ汚いんで僕あんまりお見せできないんですが、あのなのでバーチャル背景使ってるんですけど、まあ、その時ちょっと一回外してみてたら、なんだこうやっぱこうやると綺麗だよねみたいな話をしてたんで、うんうん、多分こういうのが流行るんだと思います。やっぱりね綺麗に、より綺麗にとか
綺麗に行きたくなるよね。
行きたくなるなりますよ。でまあ、うん、そこそこのカメラをお持ちの方だったらちょっと機材をプラスするだけで多分もうできちゃうんで、これ
そうなんだ、
簡単なんですよ。あのキャプチャーボードって言われるものを、あの Mac なり Windows なりに接続して、うん、Zoom が読み込んでしまえばそれ使えるんで、
う
ん、
まあキャプチャーボードだいたい2万5千ぐらいとか
2万円ぐらいとか、ね、とかもっと Windows とかだと多分もっと安い
もっと安いのもあるかな、
あると思うんで、うん、あの Mac の場合ちょっと実はほとんど選択肢がそういう外付けのやつでないから、ね、僕じゃあそれもおすすめなものは一応、うん、URL 貼っときますけど、僕が使ってるもの、
うんうん、
あのアバーメディアっていうやつのねやつを使ってるんですが、まあ、それちょっとリンク貼っときますけど、うん、ノートにも書いておきますよ、これね、ノートにも書いておきますけど、うん、それを使うと一応ズームは問題ないです。問題ないし多分Teams とかそのあたりとかの要はスカイプとかも多分問題なく読み込むと思うので、
うん、
それでもし手持ちにね家に眠っているとか、最近ね外は出れないですから眠っているミラーレスカメラとか、うん、あのフルサイズの一眼でもいいですけどそれがあるともうそれがなんとウェブカメラになるっていう、
ね、私は今それがさ iPad につなげたらいいなってとっても思っている。
それはね俺も思ってる、
ね、
それが一番ねベストなんだけどね。
ベストなんだけどね。でも私もさその iPad だけで仕事をするわけなのですが、うん、まあ、その配信とかをするようになると今 iPad が足りないわけよ。その iPad、まあ、iPad Pro が足りないなんかね
何を言ってるんですか
あ、ね、iPadと、まあ、今1台は実はその大西ゆかさんのところに貸し出しに行ってるから、
うん、
iPad Pro 1台は手元になくて、でも 9.7 と 10.5 と iPad Pro 2020はいるわけですよ、
うんうん、
で、あの手前で私その今配信というかねその収録してるところには左側にそのクランプのアームについた iPad Pro の 10.5 があって、で今リンクマンとズームを iPad をプロ2020マジックキーボード付き、うん、充電しながらつけてるもので、で録音してるのは Mac なの。これ実は
お Mac で録音してるんですね。
そうこれなぜかっていうと、ね、その、iPad のアプリを使って録音するとステレオにしかならない問題っていうのとかが、まあ、いろいろあったりとかしまして、ね、うん、他のもいろいろあるんだけどね、一番それが確実なので撮ってるわけですよ。でもなんかさその iPad が目の前にいっぱいあるってモニターがいっぱいあるよりちょっと異常じゃん。
異常
自分で言うのも何なんですか。
異常ですよ。
そこに一応ね、なんかこう何かあった時のために iPhone も2台置いて、こうメッセンジャーとかそういうのを見れるようにしてるわけですよ。なんかこう収録中に指示とか来たら見れるかなみたいな感じになって。
収録中にちょっとメッセンジャーとかやめてもらっていいですか。
いやだから指示が来るかもしれないじゃないですか。そのリンクマンからね。ちょっと音大きいとかさ、まあ、あの
普通になんか今日つまんないんだけどみたいな考えてたら嫌だな。
それ完璧ダメだし、そこは
いや違う人にさ、
あ違う人に
全然関係ない友達にさ今収録中なんだけどつまんないみたいなさ、
それやめてね、本当にそれなかなかひどいよね。そんなことする人いませんよ。
いませんよね。
いませんよ、もちろんしませんよ。
そう、
まあしてたとしても言わないけどね。
絶対言わないよね。そんなのね、してましたみたいなこと言って
る。いや今日ダメだわみたいなね。そんなことはないです
けど。いやまあでも、ね、そうやってやね、実はみんな配信のところ大変なんですね。その考えとね。そう
ね、からなんかこうさ、やっぱりその10年前にね、こうユーストリームがすごく盛り上がった時もさ、ユーストリームの配信がいかにこうどういう技術でできるかっていうコンテンツはすごくまあ一時盛り上がったわけですよ。うん、でまあその後やっぱりその中身ね、コンテンツが、うん、どうかっていうところに着目されて、でそれ以上やっぱり広がらなかったのかなっていうところあるわけ。もちろんいい番組たくさんあったし、コンテンツやってらっしゃるところもすごく多かったけど、当時みたいな盛り上がりが今ある一方で、まあ中身のねコンテンツのところとか、番組としてどれだけ整列させていくかっていうところを今後はね突き詰める戦国時代、
ね、まあ、次はそっちになってくるよね、うんうん、当然配信の環境が整ってくると、じゃあ中で何をやるかみたいなのは本当に、うん、まあそれはもう YouTube をやってる身でもそうですけど、やっぱコンテンツがね、うん、面白くないと見てもらえないんで ね、
そうだし、やっぱりコンテンツクリエイターがめちゃくちゃ増えてるから、
うん、
のそことの視線の奪い合いだからね、それはもう、
うん、そうね、
視聴時間の奪い合いになってきますんで、
皆さん見てくださいね。
本当もういつも皆様のお耳を借り、お目目、お目目
お目目を、全部可愛い感じになり
ますね。お耳を借りてはいいけど、お目目を借り
る。お目目を借りるっていう、なんか、あんまり、
ね、
あんまり聞かないね、そんな話はね。ちょっとまあ多分、ちょっとしばらくね、こういう状態が続くとなると、
う
ん、続く
でしょうね、
配信、いわゆるライブ配信。うん、も含めて、もうちょっと収録も含めてですね、うん、ちょっと実はオンラインでやらなきゃいけないかなっていうのはもうちょっと考えてまして、
うん、
ちょっとそれ、ね、今までみたいにね、うん、気軽に集まって収録ってわけにいかないんで、
うん、
ちょっとまたそこも考えながらね、ちょっとライブ配信もまたやりますので、
そうね、でも太郎さんがやってるみたいにポッドキャストオンライン公開収録もあっていいかもしれないね。
あ、なるほど、
うん、でそうすると、まあ、皆さんからのコメントを、まあ、随時拾いながらそれをラジオにする、まあ、ラジオだね、普通にね、
ラジオだね、
普通にラジオだね。ただまあラジオの場合はね、そのやっぱりお便り拾うコーナーは決めないと、後で聞いた人とかが ねあれなんで、
そうだね、うん、なのでじゃあそれをちょっと、じゃあそれもどっかで一回やりましょうかね。だいたいライブ配信するときはゲストの方をお呼びしてというのが今通例ですが、はいはい、まあじゃあちょっとこのゆるい我々のトークをなんか、ね、聞きたい人はいるかもしれないので、
でも下手すると1時ぐらいにスタートしたりするからね、この収録ね。
そうなんですよ、うん、収録自体がね、我々遅くにやる、
いやもう
夜型人間だからさ、
逆になんかさ何も言わずに始める、予告とかせずに、
まあ、うん、そうね、僕ら今見てもらわなくても大丈夫なわけじゃないですか、そのね、
う
ん、あれについて、
そうです
よ、後でもちろんその後に普通にポッドキャストでも配信をしなきゃいけないので、
そうそうそうそう、
ポッドキャストで聞く人はね、ちょっと逆に言うとタイムラグが出ちゃうんで、
同じ時間に起きてた人だけが見られる。
どうですか、なんかそれについてなんかちょっとね、うん、もしやってほしいみたいなのがあればね、
あれば
知
らせてください。
ツイッターでハッシュタグガジェタッチでね、ツイートしてもらえると、
うん、最近ガジェタッチのハッシュタグがいいじゃんハイセンスと楽しみたいっていうね、これもなんかもうすいませんね、うちは受けみたいになって申し訳ないんですけれども、ライブ配信
とか ね、ライブ配信のちょっとネタが盛り上がったのが
あ、盛り上がったのがありまして、
それちょっとまあいろいろまあね、せっかくこの中でやれる楽しいこと、
うん、
僕らもやっていきたいんでね、せっかく まあ、できないことをね、ぐちゃぐちゃ言ってもしょうがないんで、やれることの範囲の中で、あの、楽しいことを皆さんとなんかね、ちょっと笑えることぐらいをやれればいいかなと思うんで、ちょっとなんか、こんなことやってほしいみたいなのもね、含めて、ちょっと、あの、ガジェタッチに。
ガジェタッチを。
お便りを。
ガジェタッチ、皆さんのお便りをお待ちしております。ガジェタッチでは、皆さんのお便りを、お便りって言わないよ。
言わないよ。お便りはやっぱりもう手紙とかになっちゃうもんね。そう。まあ、はがきとか
になっちゃう。お便りなんだけどさ。でも皆さんからのご意見だとなんかちょっと違うしね。まあ、皆さん。
なんかこんなこと、あの、全部実現できませんけど、できませんけども、なんかこんなの、はい、まあ、それこそ今言ったようにね、オンライン、あのライブポッドキャスト収録みたいなの、
ライブポッドキャスト、
なんかあってもいいかもしれないので、まあ、その辺なんかちょっとご意見ご要望ございましたら、
は
い、
皆様からのご意見ご要望をお待ちしております。
ツイッターフォローしてくださいね。あの、リンクマンですっていうのもフォローしてください。あと、柚木ひろみっていうのもツイッターありますね。
はい、あの、個人のツイッターも、フォローしていただくと何かしら幸せなことが起こるかもしれません。起こらないかもしれませんけど。
かもしれませんけど。はい。ぜひとも、ついでによ
ろしくお願いいたします。控えめな、控えめな PR。ついでによろしくお願いします。
ついでというわけで、もうだいぶ喋ったので、今日はこの辺でいいんじゃないでしょうか。は
い、いいんじゃないでしょうか。はい、というわけで、今日もお送りしました。目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチ。お相手は柚木ひろみと、
リンクマンでした。また聞いてください。
またね。
バイバーイ。